皆さんこんにちは、藤原直哉です。今月の NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会オンライン版の方を、お伝えしたいと思います。リアル版の方はですね、今月も半ばに開催いたします。質疑応答が中心ですから、この放送を見てですね、質疑応答質問などありましたらですね、ぜひ会場の方へお越しいただきたいと思うんですね。さあちょっとその今日の話の前にコロナの話をちょっとしておこうかと思うんですが、なんかめちゃくちゃな話がですね、こう見えてきましてですね、みなし感染者とかいうものをなんか政府が今一生懸命やってて、で、それがどんどん増えててコロナが大変だとか政府言ってんですね。なんのかなかと思いましてですね、これ、コロナの PCR 検査の件数なんです。1月15日をですね、21日を境に急激に検査減ってんですね、これ。でも感染者、急激に増えてんですね。検査が減ってんのになんで感染者増えるのかっていうとですね、検査人数ってのはあるんですけども、ここですよね。そこ、21日ここでしょ？だからほとんど横ばいなんですね、これ、件数急激に減っていて、で、人数はですね、ほとんど横ばいになってきちゃってるんですよ、ここ。コロナがどんどん出始めた1月の初めありますよね。ここは検査件数もどんどん増えて、で、検査人数もどんどん増えてんですよ。しかし、件数は大幅に減ってきて、人数はだんだん横ばいになってきてるんですね。しかし、陽性者がどんどん増えてんですよね。なんじゃいな、これはと。これはですね、今その、みなし陽性者の数字入ってない数字ですね。これ2月1日現在だから、みなし陽性者入れると もっとすごくなりますね、これね。で、要するにこれは、検査しないでコロナって言ってる人がどんどんいるってことですよね。これなんか、かさ上げですよね、数字のね。とんでもない話で。で、今ご承知の通り、世界中、コロナは終わりということで、どんどんヨーロッパでも規制解除が進んでます。これが世界のコロナの陽性者の推移ですね。ピーク超えましたね。やっぱりなんかこう、普通の、いわゆるウイルスの典型的な姿なんじゃないですか。最後弱毒化して、一気に広がって、で、終わりになると。だから3年目は普通の風邪みたいになるって、まさにそのことだと思うんですね。私はなんかこれ花粉、今年はまた花粉がですね、例年と同じように復活しましてですね、鼻水がですね、あと喉もちょっとね、調子で、目もなんかしばしばするんですよね。なんか久しぶりに、また花粉っていう感じしたんですけども、なんか普通の冬に戻ってんじゃないですかね。普通の風邪なんか流行ってるますよね。去年の暮れぐらいから普通の風邪でなんか、大変な人結構いますよね。で、コロナいよいよ終わりなんで、コロナのいろんな真相についてもどんどんばらされていくでしょうけども、一つ、これ終わったなという感じがするんですね。そこでですね、これから何が起きるかってことなんですけども、コロナ明けということは、コロナの特別措置が全部解消になるということですね。で、今、経済では多分一番大きなことがですね、物価の上昇とそれに伴う金利の急上昇ですね。これはですね、なかなか事前に、予測しえなかった部分も大きかったと思うんですけども、振り返ればいかにでもそれはあり得る話だったということですね。コロナっていうのはまず第一にものすごい不景気をもたらしたことは間違いないです。各国の GDP は大きく減りましたですね。で、そこでその需要がもう一回盛り上がるってきたわけですが、一つそこで人手不足の話があったと。人手不足があって、やっぱそれは人件費の大幅な上昇を招いたと。で、これが物価の上昇を招いた。もう一つは、サプライチェーンのいろんな、不連続があったと。サプライチェーンがちゃんと機能しなくなってたと。これで物の値段が上がったり、納期が上がったりしたと。そういう、なんて言いますかね、サプライ上の問題があったと。三つ目は買いだめ売り惜しみですね。はい、いつまでも、金融緩和を続けるもんですから、金利を低く下げ置くもんですから、買いだめ売り惜しみが止まらなくなっちゃったと。特にアメリカですよね。そういう要因が重なってきてですね、物価上がってきたと。で、物価上昇がさらに物価上昇を招く形になっていて、で、 油なんかそうですが、世界はそんな景気良くないし、油の需要なんか落ちてるはずなんですけど、原油価格だけ上がってますよね。あれシリアの油田とかディープステート持ってますが、あの油売って食ってんでしょ、イラク北部の油とか。だからあれやっぱり油を値段下がると彼らもう金なくなりますよね。アフガニスタンの麻薬も取り上げられちゃったわけでしょうから、油の値段が最後の頼みなんじゃないですか。あれサウジなんかもそうですよね。あれね、油暴落したらいよいよ終わっちゃって、中東全体がまあイランの軍門に下る形になりますよね。死に物狂いでやってんだろうけど、それは無理な話だね。ジャックと豆の木の話でですね、どこまでもどこまでもその上天まで届けたって、日銀の黒田じゃないけど、ひっくり後ろにそっくり返ってひっくり返っちゃうね。まあそんなことが重なってきてですね、結局そのこれ大幅な過剰流動性を吸収しないと、物価上昇は収まらないということで、1970年代にそっくりになってきたんですね。70年代日本は狂乱物価ってあったんですよ。あれもね、要するに元は日銀のマネーのすりすぎなんですよ。当時はその円高、ドル安を止めるための猛烈な為替介入によって、その金がですね流れ出しちゃったんですね。これでひどい話ですよね。そういうことも、なんかふざけた話じゃなくてですね、何をその考えて金融緩和をやってるのかと、まあいうふうに思うんですけども、結局なんかこう一点突破で円高だけね止めればいいということで金出しすぎちゃったんですね。そこに今度は石油危機が来たんですよ。石油危機がやってきたんで、それで、まあ物価上昇に火がついちゃったと。でそれを今度田中角栄さんたちはそれを今度投機に使ったんだな。列島改造ブームですよ。で不動産投機に使ったり、あと銀行なんかはこれはボーリング場ブームの融資の拡大につなげたんだよね。まあだから踊るやつ戻るやつよ。でまあだから今国内の金物の一部はですね、狂乱物価の時以上に値段が上がったって言ってましたからね。で結局これまあアメリカがですね、70年代末に猛烈な金融引き締めありますね。金利二桁にもいきなり持っていっちゃう猛烈な引き締めやって、で急激に抑え込んでいくわけですけども、まあ今回はそこまでいくかどうか分かりませんけども、まあ流れは同じだということですね。でちょっと整理するとですね、今その国内外で急激な物価上昇が大きな政治問題になってきたということですね。もう今や物価の上昇は経済問題ではなくて政治問題ですね。なぜかと言いますと、それは特に貧困層が拡大してるからですね。貯蓄のない世帯や収入が非常に少ない世帯にとってみると、物価が上がるとですね、もう食べるものを減らさなきゃならなくなりますから、命の危機に関わってきます。でそうなると当然犯罪も増えてきます。ですから物価上昇が特に急激かつ大幅でありますとですね、社会は根底からぶっ壊れます。それがひどいやつはハイパーインフレですね。まあ、トルコなんかも物価上昇率が 36% ですか、猛烈になってきちゃって、しかしまああれどっかでなんか誰か支えてんだなと思うんですね、あれね、裏で。だからとりあえず体制はひっくり返らないんですけども、99年ぐらいでしたっけね、99年2000年ぐらいにあれ本当のハイパーインフレになっちゃって、トルコあの時政治一回ひっくり返っちゃったことありますからね。いやまただからディープステートが終わるとあの国も本当大変じゃないかなと思うんですけども、まあとにかくその貧困層が増えてる中で物価上げると大変なことになってくるんですね。でこれはもう世界中のことでありまして、ちょっと統計を今見てみようかと思うんですけども、主要国で見ていますけども、これアメリカからオーストラリアまでありまして、ここにインフレーションレートって書いてありますね。今アメリカはですね、物価上昇率年率 7% ですからね。これですね、 7% ね、年率 7% が10年続いたら物価2倍になりますからね。ものすごいペースなんですよねこれ。まあ、人手不足、供給物の問題、それから買いだめ、売り惜しみ、3つ重なってんだと思うんですけども、これはもうですね、まあ、今アメリカ特に殺人事件なんかはものすごいでしょう。ねえ、事件も多くてですね、まあ、特にバイデンになったからめちゃくちゃですよね。ですから、まあこれは、もう待ってられないという状況でしょうね。これをなんか、自然に落ち着くのを待ってるってことはもはや不可能な状況じゃないですか。それから、あと、 ユール圏のドイツなんですけども、ドイツですね、これちょっと下がってきたんですが、まだ 5% ぐらい物価上昇率があるんですね。これもドイツにしてみればかなり大きい数字です。もともとドイツ物価とても安定した国ですから、1年前が 1.3% ですからね、今 4.9 ですからね、猛烈な物価上昇になってきちゃったんですよ。で、ユーロ圏全体は 5.1 ぐらいですから、これもそうですね、まあドイツに横並びする形でユーロ圏も物価上がってきてまして、だからヨーロッパ中央銀行ももう利上げはせざるを得ないですね。時間の問題で。イギリスですね、これはもう2回ぐらい利上げしたんですか、ここは。イギリスも猛烈ですよね。今 5.4% で、で1年前が 0.7 ですから、猛烈な物価上昇になってきちゃったですね、これね。コロナが収まったら次はインフレだという話ですよ、これね。コロナの急上昇が終わったら今度はインフレの急上昇になっちゃったと。すごいことになっておりますぞ、これは。で、あと、まあ、フランスは 2.9 か、ちょっと落ち着いてるんですね。で、新興国だとインドがありますね。インドは 5.6% ぐらいですか。まあ、新興国ですから、ちょっといろいろね、わかりづらいところもありますけども、まあ比較的、しかしそういう意味で言うと物価はまだ高い方ですよね。ものすごく経済が傷んじゃった後ですから、1年ぐらい5年ぐらい、はい、物価安定した時期も確かにあるんですけども、こうですね、リーマンショックの後ですね、インドなんかは物価一時安定してたんですけども、やっぱ上がってきてますよね、明らかにね。これはなかなかきついと思うんですよね。モティ政権ですか、あれもね。それから、韓国が今 3.7 ぐらいですか。これも猛烈な物価上昇ですね。韓国は不動産の値段も上がって今大きな社会問題になってますね。というかそれ以上にあれバブル崩壊した時に全部ひっくり返っちゃうんだと思うんですけどね。日本と同じなことになって。それから、ロシアが 8.4。資源国ですよね。油売ってる国、ガス売ってる国なんですけど、物価上昇猛烈ですね。まあ、こんな感じでですね、とにかく今世界中どこでも金利上がってるんですよ。で、日本ですね。日本の長期金利でありますけども、まず日本の物価上昇率ですけども、今全国で 0.8 ですか。随分上がりましたね。1年前がマイナス 0.7 ですから、プラス、マイナス 0.7 ですね。だからプラス 0.5、プラス 1.5 ぐらい上がってるわけですね、これね。特にこの数ヶ月は猛烈な上がり方じゃないですか。まあこういうのを見るとですね、まあ日本もですね、利上げはもう早くしないと間に合わないというような状況になってきてるんじゃないかなと思うんです。やっぱりこの今みたいに貧富の格差が広がって貧困層が多いときに物価の上昇を放置するっていうことは一番やっちゃいけないことですね。待ってら下がるなんてのはね、余裕のある人の言うことですよ。ほんと、待ってら下がるなんてのはよほど余裕のある人の言うことで、そらなかなか難しいですよ。だから、なかなかですね、大変な状況にありますから、もうこれは、金利の引き上げ待ったなしと、世界中そんな状況じゃないですかね。問題はどれぐらい上げるか、なんですけども、ちょっとアメリカの様子なんですけども、これアメリカの FRB の資産の残高ですね。前にもこのグラフはお示ししたと思うんですけども、今まだね、金融緩和の縮小をね、ほとんどやってないんですよ、あれ。金融緩和の縮小をやって3月から利上げとか言ってんだけど、金融緩和ってこれだからずっとね、資産の残高ですね、ちょっとなんかですね、伸びが緩やかになってた感じもあるんですね。ちょっと伸びが。この1年間で言うと。でも基本的には、買い続けていて、で、これ今9兆ドル弱ですよね。で、コロナの前が4兆ドルだから、もう倍以上に資産増やしてるわけですよ。4兆ドルがですね、9兆ドルにしちゃったんですよ、これ。コロナでさ。めちゃくちゃな金融緩和ですよ。めちゃくちゃ金すりまくったわけよ。それインフレでもなりますわな、こんなことやりゃね。でもしかしこれ、閉めるっつってんだけど、まだ閉まってないよね。この辺りなんか非常に面白いと思ってて、いや、早く閉めればいいのになと思って見てんですけども、なんか閉めてませんよね。追い詰められるんだと思いますよ、こんなことやってんと。トランプも帰ってくることだしね。パウエルなんかあれ、どうすんですかね。 なんかパウエルのことにらみつけてましたよね、トランプね、前にね。で、一応まあ業界の予想だと年内に、3回5回7回というの噂があるんですね。3回4回5回7回か、あの何回利上げするかって話で、まあそれは上げ出したらそれはかなり大きなものなんでしょうね。アメリカってですね、実は金利ってものすごくそもそも動く国なんですね。日本なんかはまあ日本の国債市場って所詮国内マーケットなんですね。しかもなんかそう銀行とか保険会社とか、まあいわゆるサラリーマンですね、サラリーマンがしょぼしょぼやってるマーケットだから、あんま大して動かんのですね、これね。で、アメリカの金利やっぱ長く出てますね。ですからこれ1912年からですね、これはアメリカの長期金利なんですよ。で、ここで一番金利が高かったのがここですね、81年、まさに第二次石油危機を終わりにするときですね、 15% もなかったんですよ、これね。この時にだから金融政策の変更やるんですよ。要するにそれまでは金利を一定に保つという金融政策でやってて、金を出しすぎちゃってインフレが止まらなくなっちゃったんで、ここで一転して金利の目標は廃止して、マネーサプライだけを一定にするって政策に変えたんですね。そしたら金利は跳ね上がったんだけど、まあ見事にここでインフレの収束が行われまして、で、引き続き金利は下がってたと。で、まあ引き続き下がってたらちょっと言い方が本当は間違ってて、ここだから金融緩和で、金利はもう自由にするんだけど、どんどんマネーサプライをある意味で言うと、安定的に市場に供給することによって、金融市場と金融市場を、まあ、円滑に上昇させていくと。価格の上昇を株でも債券でも円滑に進めていくという政策に変わるわけですね。その道具が、まあ、デリバティブズだったですね、これね。だここは言ってみれば作られたマーケットで。ですから私はこう思うんですけども、トランプたちがよく言うですね、まあ、ワシントンの、まあ、最大の利権ですね。ワシントンの国民からその主権を取り戻すというのが一番ここなんですね。この金融市場の制空権、ここが一番大きいんですね、今ね、経済は。彼らがどんどんどんどん、まあ、金を出して関係者にばらまいて、金を途切れなくこう回すことによって、この少なくとも40年間動いてるわけですよ。だからもし、本当にその、既得権益から権力を取り戻したいと思うならばですね、ここを終わりにしなきゃダメなんですよ。この彼らが世界の中央銀行と大手銀行がね、手を組んで、金を上手にこう循環させて、彼らのその、まあ、言ってみれば、感情の中で金を循環させて、経済、政治の場合だとこれ、国債がそうですからね、国債の発行とか流通牛耳っちゃって、そこで世界コントロールしてるんだけど、これをやめさせなきゃいけないんで、これ破綻させなきゃいけませんよね。実はこの時ですね、その前が破綻したんですよ。この70年代の前見るとですね、これ20年代ってアメリカものすごい好景気でしょう。で、30年代がいわゆる大恐慌の時代ですよね。大恐慌の時代で、まあ、ここですね、32年代、ここですよね。ここが大恐慌の時代で、で、いわゆるニューディールの人たちがこれ、あの、マーケットというか、経済を、政治をこう、抑えるようになりますよね。まあ、ある程度の幅を持った計画経済ですよね。ある程度の幅を持った計画経済で、アメリカはこれでうまくいくんですね。アメリカはだから、その南米と違って、極度に自由なやりたい放題ってのはまあ合わない国ですよね。割とあの国の人たちってのは規律が好きですから、ある程度この規律正しいですね、ある程度の社会主義みたいな方がむしろ合うんじゃないですか。南米ってその代わり反対なんですね。もう何でもありが南米なんですね、あれね。中南米ってもうめちゃくちゃですよね、昔からね。今でもめちゃくちゃなんじゃないですか、あれ。アメリカっていうのは、だからちょっと違うんですよ。何でも自由ってそもそも国違うと思いますね。ある程度規制があるぐらいがちょうどよくて、で、それが皆さん望むんでしょうね。で、しかしそれがですね、行き詰まるわけですよね。まあ言ってみればアメリカ経済が世界にから負け始めるわけですね。第二次世界大戦がここですから、第二次大戦が終わって、終わる直前にですね、ブレトンズ体制作りますよね。まあこれで、 まあ、金融はアメリカが握ると、ゴールドも握ると、産業も握る、軍需も握る、でアメリカ一極になるわけですな。しかしあぐらをかいておりましたら70年代にその破綻が表面化しちゃうわけですよ。と昔のエリートたちはもはや何もできないままベトナム敗戦、ドル敗戦、アメリカの崩壊にですね直面するわけですね。でここだからアメリカの昔たち入れ替わるわけですね、言ってみれば市場マーケットを使って動かす、なんていうのかな、大恐慌の時に封じ込められた連中ですよ。30年代の大恐慌の時にお前ら国潰したんだって封じ込められたのがいますよね。ロシアだとかロックフェラーだとか、ああいうまあ国際相場師ですよ。ああいう連中がもう一回こう復権してくるわけですね、これね。この猛烈な金利上がって一旦終わりになった時はカーター政権の頃ですね、これね。で、入れ替わったんで、ここでまた今度これがですね、封印されるんじゃないですか。封印っていうか今度終わっちゃうんでしょうけどね。ロックフェラーとロシアルドラ行ってですね、まあそういうのが終わると、まあいうことなんじゃないでしょうかね。で、まあだから、今度はだからもう一回そのニューディールに戻るっていうんじゃなくて、まあアメリカに一国に戻っちゃうってことでしょ。だから結局その、外にやたらに出てっちゃったのが失敗のもとだったんですね。まあそのディープステートの問題だったアメリカがなんかやっぱ世界の戦争で出てっちゃったとこから始まってるわけで、その元をたどれば第一次世界大戦の後始末ですよね。まあアメリカがなんかヨーロッパに出てって、意外な思いがけなく外交うまくいったんで、まあ気よくして出てっちゃって、第二次大戦はもっと戦争かってうまくいったと思ってたら、まあいつの間にかアメリカで飯食う人たちが世界中増えてきちゃって、気がついたら母屋がシロアリでもうボロボロになっちゃってて、なっちゃってたという状況だね。で、それをトランプたちが、だからもうそれ一旦壊して、もう一回自分たちの家を作り直すんだという話でしょう。だからもう一回ここでなんか終わるわけですよね。で、どんな過程で最終的にその移行するのか、それは知りませんけども、まあなんか、それは大変なことになるんだろうと私は思うんですね。で、ロシアっていう国ありますよね。ロシアのルーブルありますよね。で、これもなんか古いのは載ってないかな。あ、載ってますかね。これロシアのルーブルなんですね。これがだから90年代の初めがですね、90年代半ばですか、1ドルが5ルーブルぐらいだね。確かソビエトの時代って確か1、ドルが、1ルーブルを下回った時あったと思いましたけどね。確か。だからルーブルがドルより強かった時あったんですね、実は。ロシア、そうだったんですよ。特別何か、取引したわけじゃないですけどね。ロシアとアメリカで。で、しかし、ロシアが、負けるでしょう。冷戦で負けてですね、破綻状態になって、ロシアルーブルが暴落して、で、98年の頃からですね。こっから、まあ、ここまで、ルーブル安くなるときもかなり大変だったんだけど、ここから本格的にルーブル安くなってくるんですね。逆に言うと、まあ、この99年あたりね、これ、プーチン出てきますよね。で、まあ言ってみると、ロシアが復活していくプロセスなんだよね。だから通貨はどんどん安くなっていくんですけども、油の値段が上がってきたでしょ？油の値段、資源の値段が上がってきたんで、ロシア経済は大変賑わうわけですよ。ルーブル安いとね、輸出競争力が増してきますからね。だから、通貨安くしながら、経済を立て直してきましたよね。基本的に国に行き詰まるとですね、通貨安くしないとね、まあなかなかね、難しいんですよ。はい。通貨を安くしないとなかなかですね、経済を立て直して難しくてですね、ロシアだから見事にですね、ルーブル安なんですね、これね。ルーブル安でですね、生き残ってきてるんですよ。まあ、こういうの見るとですね、アメリカは間違いなくドル安だと思うんですね。ドル高なんかやってったらね、ひっくり返っちゃいますから、こういう時。ロシアと同じで、通貨安くするんだと思うんですね。で、今まで逆に言うと、円安で、平成の時代大変だって言ったらしのいだのが日本だったんですよ。これ過去50年ですがね。平成の時代ってここですよね。 平成の時代ここで、どこですよね、90年ぐらいからから89年からから、ここがずっと平成ですよね。平成で、でこれ円高なんか見くわけですよ。真相になるわけですよ。真相になるとこスーッと円安戻すでしょ。ね、円安戻すとなんとなく日本経済もこうなんかエンジンかかるような感じになってたわけですね。これだから流れは円高なんだけども、そうですね、流れはこうずっと円高でしょう。そこをね、たまらなくなるとね、少しずつこうやって円安を戻すんですよ。それでとりあえずこう食ってたわけよ、うん。でだからトヨタの輸出なんかもね、随分この今伸びたとか言ってますけども、やはり、これは円安水準なんでしょうね、うん。円安水準じゃないかと思うんですよ。円高たまらないんで円安にこう戻してやってきたんだけど、今度アメリカがドル安のメリット享受する番じゃなんじゃないですかあれ。でこれ360円の時代から為替見てますけども、ずっと下値は円高に来てるんですね、こうやってね、うん、円高にね。で今度50円じゃないかと思うんですけどね、目標はね、はい。でこういう風にすることによって今の国際金融市場のドルは役割を終えるんだと思いますね。役割を終えて、だから本当はその50円どころがもっと極端に安くしちゃって、まあ、世界最大の債務をこれ返しちゃうというのは私は検討じゃないかと思うんですけどね。まあ、トランプにやろうが誰がやろうがですね、アメリカ立て直そうと思ったら、まず第一に赤字どうするかですよね。赤字財政と貿易の大幅な赤字をどうするかで、まあ、踏み倒ししかないわね。まあ、踏み倒すしかないわけですよ。いかにだから合法的に低欲踏み倒すかだけの問題じゃないですか。ねえ、それは明治維新の時の各藩と同じですよ。いかに低欲目立たないように踏み倒すかだけの問題ですよね。そこの大きな見通しなくしてアメリカ再生なんてことありえないですよね。それは経営の行き詰まった会社の再生と同じですよ。借金のことを忘れて次のね、借金と債務超過のことを忘れて次のなんか計画練ってたってさ、借金の話と債務超過の話くぐり抜けなきゃ次行かないじゃないですか。だからそんなことはトランプの方が百も承知なはずで、そこ考えがあってなんか段取りしてるから復活の話ができるんだと思うんですね。なんかやる気だと思うんですよ。で今アメリカの経常収支大幅赤字ですね、これね。でイギリスも大幅な赤字ですね。この2国なんか大変じゃないですか。で一番の黒字がですね、日本ですね。それからユーロ圏全体もまあ大きいですよね。で国で言ったらイタリアが結構黒字大きいんだね。韓国黒字大きいですよね。今度はちっとこっちに回してくれって話じゃないですか。こんな気がしますけどね。まあまあそれはともかくですね、ちょっと話脱線しましたけども、とにかく政治問題としてのその物価上昇の話で、で金利の上昇っていうことが顕著になってきたんで、まあこれからさらにですね、これは重要な話になってくるでしょう。ですでにもう金利かなり上がってんですよね。 FRB もあんまり表面的に動いてないように見えますけども、かなり金利上がってますよね。例えばちょっとこれですけども、アメリカの10年満期の国債の金利ですけども、この1年ですがだいぶ上がりましたよね、これね。はい、だいぶ上がってます。それから、これ1年間の上昇率ありますね、これね、これ出てますね。日本もだいぶ上がりましたね、これね。王族から見たらだいぶ上がりましたね、はい。まあこれ追認する形で利上げってことなんじゃないかと思うんですけども、で、あとまあ新興国なんかも結構上がりましたよね。例えばトルコ、物価がもう大幅に上がっちゃったから猛烈になんか金利上がってます。今 21% ですか、 22% もほとんどハイパーインフレ状態ですね、これね。これトルコの金利ですよね。なんかめちゃくちゃですね、これね。これが2000年ぐらいからですか、2010年ぐらいからですか、猛烈に上がっちゃって、トルコなんか大丈夫ですかね。ロシアと戦争でもすることにする羽目になっちゃったり、シリアで ね、もうシリアとかあのリビアではトルコの傭兵とロシアの傭兵が戦ってますからね。イエメンもそうでしょ。だからその代理戦争、傭兵、代理戦争とか傭兵を使った戦争やってますよね。ロシアと、それからトルコは。で、ロシアなんか揺らげそうにもないし、問題はトルコですよね、これね。トルコ持つんですかね、これね。こんなひどい状態になってて。で、これずっこけると NATO も終わりだね、いよいよね。なんか、NATO の一番の弱点はトルコなんじゃないです?こっから、ここがなんか、中から崩れたり、シリアで一気にこう撤退、シリアとリビアとイエメンで一気に撤退とかなったら、これだいぶ変わるんじゃないですかね。もうイスラエルはね、丸裸になっちゃってるし。まあこのあたりがだから金利の上昇で、これからさらにまたね、金利上がるようでありますから。どうなりますかね。はい。それから私非常に今興味深いと思うのはですね、相場が崩れるから金利を上げるなという声が超えてこないってことなんですね。まあ、ちょっと厳しい話をするようですけどもね、相場ってですね、結構その、なんていうかね、欲望で買って、それからその、恐怖で売るっていうのが多いんですよね。中には本当にいろいろものを考えて、ちゃんとやる人もいるんですけども、ごくごくわずかで、最近プロと言ったってほとんど素人みたいな人たちでしょ。だからやっぱりね、プロって言ったってほとんど同じなんですよ。恐怖で買って、ああ、知らない。欲望で買って恐怖で売るっていう人が多いんですね。ところがですね、こう素人さんの場合はですね、欲望で買って恐怖で、塩漬けにするっていう人が多いんですね。恐怖で、生ける屍で溶かしちゃうっていう人が結構いるんですよね。やばいと思ったら、もう一刻を争って全部投げ売りすれば、まあ大体普通は助かるんですよね。よほど変なもん買ってない限りは。ところが、やばいと思ったら、考えのやめちゃって、生ける屍になっちゃって、塩漬けだとか言い出すわけですね。そのまま死にますよね。うん。投資家としては死にますよね。で、近年なんか世界中そういう素人さんが多いんで、こう見てるとですね、この相場が崩れそうな時、崩れてきた時に、その、止めようという話があまり出てこないですよね。要するに金利を上げるなとかですね、もっと株買えとかね、ああいう話がね、出てこないことが見てると多いんですよ。あれは、やっぱり、その、大損しちゃって、もはやもうお手上げになっちゃったか、生きる屍になっちゃったか、どっちかじゃないかと思うんですよ。リーマンショックもそうだし、その前のサブプライム期もそうですが、まあ覚えてる方思い出していただくとわかると思いますけども、大暴落してる最中って、静かなんですね、市場って。お葬式の最中みたいなもんです。みんな押し黙ってます。それから、相場で死ぬ時っていうのは、静かに死にますよ、みんな。こんな時代劇のですね、役者みたいにね、このれこの野郎なんてですね、一鎖セリフを言ってから死ぬなんてそんな人は見たことはありません。黙って死にます。で、死ぬ前にはもうすでに、生ける屍になってることがほとんどです。だから、不思議と、言葉が出なくなるんです。で、生ける屍になってて、で、そのまま死んでいきます。だから死ぬときはもうほとんど意識のない状態で死んでんじゃないですかね。相場で人が死ぬときって大体そんなときのように私は前から見てて思いますね。だから相場ってね、こう静かになったらいよいよ危ないときなんです。あれを変え、これを超えって言ったのは欲望を生やしてるときだから、まあそういうときに乗るとろくなことないんだけども、まあそれはまだ、行きの話だね。帰りの話ですよ。終わりの時っていうのは、静まり返ったら危ないですね。この静まり返るっていうのはですね、具体的に投資家がね、こんな話言ってもね、しなくなったりとかですね、新聞、テレビ、雑誌、業界誌、業界関係者が、黙ってなんかね、話しなくなる。こう、特にアメリカ人なんかね、面白くてですね、調子いい時はね、饒舌なんて何でも喋るんだな。相場の話でもですね、何でも聞かないのに何でも喋ってくれるんだけど、調子悪くなったらピタリと何も喋れなくなりますよ。で、なんかたまに話向けてもですね、いや、それはね、まあ、いろんな事情でしよう、相場が動くんだみたいなことですぐ言うわけだな。もうとにかくね、その話したくないってやりやりなんですよね。そういう時一番危ない時なの。なんか、押し黙ってる時ってあるんですよ。今完全にそういう感じがするな。実は債券市場は去年崩れたんですよね。 金利の話は実は去年上がったんですよ。去年実は債券市場崩れて、年間通してもあの総合 リターンがマイナスでしょ。あの債券市場はね。で、確かに国債も売られましたけども、一番ひどいのは社債よ。あの、恒大集団みたいなやつですよ。ああいうなんか格付けの低いやつが大暴落しちゃった。あとはそのナスダック、日本で言ったらマザーズだね。格付けの低いところの社債が暴落しちゃうわけですよ。で、株も例えば孫正義のところだって、ソフトバンクグループだって去年は高値から半値になったでしょ。ああいうこと債券でもこう起きたわけですよ。恒大集団なんか半値どころじゃないよね。ほとんど紙くずですね。で、中国なんかも最初はなんかさ、投資家が押しかけた時の話もあったけど、最近はさ、もう相場の話、不動産の話、ことりともとがしないでしょ。あれは、おそらくこう、みんな、凍りついちゃったんじゃないかと思うんだな。凍りついちゃって、生ける屍になっちゃってんじゃないかと思うんですよ。いやー、だからあれはね、もう、投資家もそうなんですよ。中国の話はね、債権者だけじゃなくて、債務者だけじゃなくて、債権者も共倒れ倒産になるから、債権者の方も、なんかもう、切羽詰まっちゃってますよね。だからね、本当にね、金利を上げるなんて、そんな勇ましい話も聞こえてこないしですね。いやー、だから静まり返ってんですよ。で、金利が最初に暴落したっていうのは、これ大きなメッセージで、次は株なんですよね、あれね。金利から先に崩れていくのが本当のですね、バブル崩壊の時の姿ですわ。バブル崩壊の時は、まずあの、金利上がっちゃって債券崩れますからね。それから株崩れますから。で、今その間で、コモディティがね、上がってたのが、これ今、ほとんどもう下がってきましたよね。で、これももう、要するに、物価の問題があるから、もう上げられないわね。まあ、油みたいにこれを、ね、これが下がるともう、地政学的に終わりになるってところだけはね、なんか、必死になってやってんだろうけど、まあ、これも時間の問題ですわね。うん、今回はだからもうすでに、金融市場は、国際金融市場は、生ける屍が相当出てんじゃないですかね。この静けさっていうのは、なんか私はそういうものだという気がします。そして各国中央銀行は世論と政治に押し出されるように金利引き上げるということですね。日銀もそうですね。その、大体ですね、日本だってですね、40代で貯金持ってない人は4割ぐらいいるんですか？20代でね。それ、要するにアベノミクスの犠牲者でしょう。竹中海溝の犠牲者じゃないですか。小泉、安倍、菅。ね、後ろ竹中で。竹中の新自由主義政策の犠牲者で、これをですね、金つけて支援してたのが日銀じゃないですか。とんでもない話で、で、日銀はだからそのね、物価をほっとくと、えらいことになりますな。2% まで上がってなきゃ大丈夫だとか言ってるの、目の前なんて消費、ガソリンも上がって、食料品も上がってですね、貯蓄金のない人はどうするんだと、見殺しにすればいいのかという話ですよね、これ。なんて傲慢なやつだって話になりますよね。まあそうするともう金利は上げざるを得ないし、実際に金利上がってきてますよね、はい、市場実勢が先に上がって後追いするように金利が上がるってことよくあるんですよ、はい、まあそんな形になってきたなって感じがしますね。そうするとこれってすごく大きくて、バブル潰しの金融引き締めは体制を根底から崩します。それはもうですね、1970年代ものアメリカがそうでしょ。70年代末から80年代の初めの猛烈な金融引き締めで体制変わったってさっきお話ししましたよね。日本だったら昭和から平成になった時はそうですよ。昭和の常識全部ひっくり返っちゃいましたから。平成に入ってね。だから、この金融引き締めっていうのは、1990年以降の世界の体制を根底から覆したわけですね。これはまさにトランプの言ってる方向性とぴったり合う話ですね。ワシントンから、権力を取り戻すと。まさにそこは、この金融の主権を、今までの体制をですね、ひっくり返さないと、まあ、金融制空権だな、金融制空権を取り戻さないと、それは再建できませんので、まあ、ぴったりその状況になってきたなという感じがするんです。で、日本なんかの場合はですね、特にここで金利上がるっていうのはね、平成の時代のものすごいその、まあ、なんていうかな、安易な経営に慣れちゃったところはもうダメなわけですね。安く大量に買えばいいとか、それから嘘でごまかしてさ、 ね、偽装をやればいいとかさ、バレたらその時で終わりにするというような感じでやったところは、まあ終わりになるわけですよね、これね。だから熊本のアサリ、まあおそらくもう出てこないでしょうね。終わったらこれで終わりですよね。それから作り方にいろんなね、約束違反がありました。薬ね。うん。お薬。安い薬で、ジェネリックね。あれもなんか出てきてないんでしょ。だからもう作るのやめちゃったんじゃない?だから要するに、まともなものを作る能力がないんで、インチキでやってたところは、インチキがバレたら、店じまいってことですね。すごくわかりやすい話ですよね。だからやっぱりこの平成の時代の、まあそういう、あだばなみたいなものは、ここで終わると。だから、安く人を使うような商売も、まあもう人手不足でもう根本的に成り立たないですよね。だから外国向けの輸出っていうのも非常にこれから厳しいですよね。もちろん売れるものはあるです、ありますけども、なんかこの安易な輸出に頼るってことはなかなかこれは難しいですよね。そういう意味で言ったらやはりこの、日本におきましてもですね、この今回の金融引き締めで体制は根底から変わる部分がすごく大きいんじゃないですか。はい。だからまあよく様子を見るっていうよりもですね、まあ自分からよく動いた方がいいですよね。さっきも言ったようにですね、この欲望で始めて恐怖で固まっちゃう人が多いんですよ。ダメですね。恐怖で固まるぐらいなら欲望で始めなきゃいいんですよ。はい。だから安易なんですよ。恐怖で固まるぐらいなら欲望で始めちゃダメなんですよ。ねえ、まあでもしかし、それもいい人生の勉強ですわ。まあ、具体的にこれからどうなりますかよく知りませんけども、いろんなドラマがこれから進行すると思いますね。世界もそうですね。日本なんかまだ平成に一回やったからね。まあその時に比べればですね、まあ、かなりその規模は小さいですよ。でも、日本でもね、若い人なんか、これで初めてっているでしょう。バブル崩壊がね。それぞれにとっても、極めて重大な事態ですよね。まあ、みんなそれぞれ経験して未来に行くということですね。はい。それから政治ですけども、岸田内閣は支持率が安定しております。私は非常に興味深いなと思って見てるんです。要するに、清和会のとんでも政治に翻弄された日本人は、何も次第岸田内閣に安心感を持ってるという、それだけのことじゃないですか。とにかくですね、小泉、まあ、麻生も言いましたけどね、安倍から竹中、安倍、それから菅、まあ、とにかくとんでも政治でさ、なんかね、とんでもないことやるわけですよ。後ろアメリカの CSIS なんかくっついちゃってさ、間に笹川なんか入っちゃってさ、まあ、あと軍の方だったらハドソンが出てくるわね。案外はわけのわかんないことやってさ、いきなり戦争の危機にね、陥れてみたり、企業の経営とか、個人の生活を不安定にさせてみたり、こそ、非正規職員をね、どんどん増やしてみたりとかさ、とにかくね、清和会の時代ってはとんでも政治だったんですよ。だからね、なんかやるっつったらですね、もうとにかく、どんな悪いことするんだろうと。竹中が出てきて、なんか嫌な、こいつ、なんかまた悪いこと企んでると。企んでるわけですからね。だからもうみんなですね、うんざりしてたわけですよ。で、しかし、岸田は何もしないですよね。いや、だから、それはなんか安心感じゃないです。要するに、もう清和会の時代といえば、国民をですね、翻弄すると。国民に圧政を加えるということだったから、何か、国民のために何かするってことなくても、何もしないっていうことは安心感ですね。さっき言ったコロナの話もですね、なんか、みなしでですね、陽性者とか言ってるわけない。みなし陽性者とか、よくそんな言葉作ると思うんだけども、で、だからコロナ陽性者増えたって言ってるんだけど、結局緊急事態宣言やりませんですよね。あれでやったら大変だと思うんだな。お前時計持っといてですね、何が緊急事態宣言だという話になりますから、まあやらないでしょ。ねえ。だからやっぱこう、まあ前、ラジオに言いましたけど、こういうの戦略的オロオロって言うんですけどね。この、まあ、難しい舵取りの中でよくやり方なんですよ。その権力基盤が安定してない時はですね、戦略的オロオロってやり方があるんです。 あっちがなんかや、こっちでオロオロ、こっちがなんかや、こっちでオロオロ。オロオロオロオロオロオロして、オロオロすると向こうもですね、おう、なんかあいつも俺の言うこと聞いたぜってさ、思うわけですな。でもしかし、結局決めるのは自分で思った通り決めるんですよ。オロオロさしといて、みんなそれぞれ俺の言うこと聞いたなと思わしといて、全部自分で決めるんですね。それ戦略的オロオロって言うんですけども、まあそれやってるように見えますね。なかなか巧みだと思いますよ。戦略的オロオロってですね、バレるとなかなかですね、バレるっていうかですね、その、相手に安心感を抱かせないと、ほら、あまり効果ないんだよな。うろうろしてるっていう様子がですね、こう、誠心誠意伝わらないとですね、ダメなんですね。だから誠心誠意おろおろしなきゃダメなんだよ。誠心誠意おろおろして、なおかつ、全部自分で決めるってやり方でないと、いや、全部決めるっていうのはね、独りよがりってじゃなくて、要するに最後は自分で判断するって意味ですよ。で、それはね、なかなかやっぱりね、経験と技と人間性がいるんですね。それやってんだと思いますけど。久しぶりだと思いますね。非常にこういう、非常に昔からある日本のスタイルですね。昔からある日本のリーダーのスタイルだと思いますけどね。まあ、そういう意味ではなんか支持率が今安定してるんですよ。しかし、これがですね、まあ、どこまで続くかは、ほら、わからんですね。正直言ってですね、一つ何か間違うと、菅内閣みたいに一気に支持率下がるって、そういう時代ですからね。で、要するに、得票率はうんと低い状態で、要するに、選挙皆さんなかなか行かないでしょ？投票率も低いし、それからその得票率も低い状況の中でね、国民のほとんどが無関心で、国民の極めて少数な人たちが、国民の中の極めて少数な人たちが支持して岸田内閣って、まあ、今の自民党政権あるわけですよ。だから実は何にも期待されてないんですよ。数字から言う限り、数字から言ってもね、期待されてないんですよ。余計なことをしてくれなきゃそれでいいっていう程度なんですよ。それを誤解して選挙で勝ったから議席が多いからといって、なんか誤解してなんかやろうとすると、それは菅内閣みたいに一発で吹き飛んじゃうんですよ、あれ。一気に支持率が下落してね。そのことはよくわかってるような気がしますね。トランプみたいに、底辺の人たちの圧倒的支持を得た時に、初めて政治は大きな仕事ができるんですよ。しかもそれがね、変なネトウヨだとかですね、変な右翼、じゃなくて、まともな人たちがちゃんと支持したときに、本当にすごい政治ができるんですって。トランプみたいなやり方でないと、それは無理ですわ。大きな仕事するのはね。だからトランプの場合は、ちゃんとそういう支持基盤があるから、ね、この間のテキサスの大会だと5万人ぐらいいたんじゃないですかね。あれだけいるってことはね。で、CNN のトップも吹っ飛んじゃったじゃないですか。ね、ザマミクラですね、あれね。クリントンニュースネットワークって言われてますけどね。まあそれはともかくですね、日本はそうなってないんで、ですから、まあ戦略的オロオロで当面行くわけですよ。まあそれがどこまで続くかまだわからんのです。そして今実はその内部に問題がありますよね。自民党、公明党の内部、それから野党が内部の不満や対立が表沙汰になってきてますね。例えば自民党の中だと例の10増10減をやめちゃうって話があるじゃないですか。あれもひどい話だね。一票の格差がひどいんでね。全国の衆議院の選挙区ね、定数を減らす選挙区と増やす選挙区が出てくるんですね。で、10減らして10増やすと。で、特に田舎の方が減るわけですよ。山口県とかね、今自民党が4人いるでしょ。あれ3人なんですよね。そうすると、高村、安倍、それから林、それから岸、まあ安倍と岸は兄弟ですが、まあ、そのうち1人がクビになるわけですね。まあ比例に回るわけですけどね。俺は面白くないわね。だから自民党はもうやめちまえと。10増10減やめちゃえなんて本気で言い出しますよね。でもあれね、まあ戦略的オロオロで、それ言うのはいいんだけども、言わしとくのは逆に大事なことなんだけど、やめちゃったらやっぱりね、私は内閣の支持率は落ちると思いますよ。みんな見てますよ、国民は。ね。結局やっぱり、自分の職業を守るためには何でもありというね、議員たちだと見てますから、あれ認めちゃったらやっぱりね、岸田内閣も大変だね。特に安倍のとこでしょ、あそこね。それから公明党よ。公明党はもうとにかく学会ですよね。学会の人たちは簡単に怒ってるわけよ、自民党に対して。 で、学会の信者さん、特に婦人部ですね、ご本人もいますけども、ご本人を慕ってくれる学会の外の人たちは結構いるんですよ。学会の婦人部の人たちすごい熱心ですから、学会外の人たちにも結構昔から勧誘してですね、指示をもらってんですね。こういう人たちはもうとにかく説明つかないわけですよ。遠山議員の話とかですね、国交省のね、データのかさ上げとかね、国交大臣公明党でしょう。あと銀座の飲み歩きの話ね。で、公明党っていうところはだから、下から叩き上げた人と横からスッて入ってきた人いるわけですよ。この横からスッて入ってきたのがろくでもないのが結構多いわけですな。まあ自民党から背広権もらって喜んでふんぞり返ってみたりとかですね。こういうのはよくいるわけですよ。まあ、そうすると、公明党としてはですね、もうこれ難しいんじゃない？だから学会の婦人部らにしてみればですね、そんなも支持しなくて自民党怒ったっていいじゃないかと、連立抜いていいじゃないかと。あなたたちにしてみれば、地方選挙で勝てばいいんでしょ？福祉の現場、だから公明党は福祉ですよね。だから福祉は地方議会が中心だから、地方政府が中心だから、地方の選挙は大真面目でやるんだと思いますよ。福祉の一番の現場ですから。でも国政の方はもう終わりじゃない？だってそもそも自公連立政権なんてものは野中博文の時でしょ、あれ。野中博文の時になんかできてきて、で、だから森だよ。だから森内閣の時だな。森の時でしょ、あれ。野中が動いてやったわけね、野中なんか動いて。で、結局そのトヨタと学会が、あれですよ、小泉の郵政民営化に協力して、清和会をべったり支援する体制になったと。で、後ろはアメリカの、謀略機関ですね。CSIS なんかが後ろにくっついたと。これがだから清和会の体制ですよね。でも CSIS は離れちゃって、いなくなっちゃって。で、トヨタはまあ独自に行って、まあこの後はどうなるか知りませんがね。で、今度は、あれですな、学会ですよ。公明党は今言ったみたいになんか中二会みたいなとこだから、特に公明党の中ってないのよ。その学会の婦人部ですよ。はっきりしてるのは。ダメだね。こう男はダメだね。こういう時何でもね。顔を見てね、ああでもね、こうでも言いますから。連合だったの女性の党首になってからはっきりしてるんじゃないですか。代表になってから。ダメなものはダメと言って譲らないじゃないですか。うん。毅然、いいとか悪いとかなくて毅然としてるんでしょ。学会もそうですね。あれ、男はダメですよね。学会の婦人部がね、毅然としてガーンと言ってますから、中二会なんですよ、もう公明党なんてね。だからもう終わりにしていいと思いますよ、あれ。終わりにしちゃって、で、だからその、まあ、公明党も自分で候補者立てて、自民党も自分立ってやったらいいんじゃないですか。で、落ちるやつは落ちますよ。潮時ですよ。清和会の時代は終わるんだから、終わってんだから、潮時ですね、引退するなら。で、次の人出てくればいいですよ。まあそんなことで、まあ野党もね、立憲民主党もなんか今言ったように組合の問題でね、どうなるか知りませんけども、まあ次第にこの大雑把になってきてるんで、やっぱこう清和会が終わったってのは大きな変化ですね。これにトランプ革命の最後の続きが来ますからね、もっと大きくなると思いますけども。それからやはりこの新自由主義ですとか、戦争やの暴虐による危機は、すっかり体調を迎えましたね。三宅っていう人いますよね。昔菅内閣ですか、参与やってた、外務省出身の人ですけども、産経新聞に、バイデン政権は期待外れだとか書いてましたよね。笑っちゃいましたよね、あれね。全く、まあ、とにかく、清和会ってやつは、アメリカの謀略のお先棒を担ぐやつがさ、とにかく幅利かしてましたよ。で、このお先棒を担ぐやつは、まあ、その、与党にも野党にもいたんですよね。これは面白いことって言いますかね。これがすっかり退庁したんだから。だからもうはっきり言って、あれ、もしクリントンが大統領になってたら、日本は戦争に本当に入ってたかもしれませんよな。トランプになったんで止まったんで、本当にだからクリントンがもし大統領になってたら、まあ、日本は戦争に入って、ウクライナもだからトランプが出てきてゼレンスキーになったんでね、あそこで寸止めで止まっただけで、あそこまで止まっただけで、あれ、もっとひどいことになってた可能性ありますよね。ポロシェンコのままだったらね。まあなんか本当に危機が、とんでもない危機でしたね。安倍だとか、あれですよ、 なんでしたっけ、あの石原ね。とにかくあいつはあのあれですよ、あの尖閣を国有化するって言い出した男でしょ、あれ。で、これを右翼だね、東亜を生やして生やしてさ。で、あれ国有化したら、ね、国家方、まず県、都で買うって言ったんだな。で、それはあんまりだって今度、野田内閣で、ね、国有化するって言い出したわけですよ。で、さすがにあの時にクリントンがさ、心配するわけですよ。あのクリントンがやめとけってわけですね。で、中国もまさかと思ったらやるってわけですよ。国有化すると。で、向こうもびっくりしちゃって、メンツ丸つぶれになりますから。で、あの時に、親日だった連中、日本と関係深い中国のリーダー、みんな いなくなっちゃったわけだな。さあ、大変です。本当に戦争かって、危機一発とかも言ったわけだ、あの時ね。まあ、だから、石原なんかにひどい目に遭わされましたよ。よくあそこで止まったもんだと思うわな。それから、その後は、この安倍の時、あれでしょう、憲法改正だった話になって、南シナ海陸上自衛、海上自衛隊を10万人出すだった話になって。まあ、ね、日本をカモにして、今のウクライナと同じだよ。ウクライナ見てくださいよ。イギリスだってアメリカだってさ、軍隊出さないでしょ、武器は出すと。武器は出すと。これやらされるところだったわけですよ。ウクライナ軍にロシアと戦争をさせて、で、イギリスやアメリカは兵隊を出さない。武器は出すと。これを南シナ海で日本はやらされるところだったわけですよ。よくあれも止まりましたよね。今から考えてみれば本当に危ういことでしたよ。だからもう本当ね、西洋界の時代ってね、ちょっと油断してるとね、すぐそういうことやんだね。ほんと。まあよくね、止まったもんだと、しみじみ思いますよ。よくあれ、日本も何事もなしで、ここまで来れたなと。いや、面白いのはね、石井紘輝さんのさ、資料63本が鳩山さんの手に渡ってた話ですよ。石井さんってご存知の通り、奥さんがあのロシア人の方ですよね。ロシア人の方で、ロシアと関係深いですよね。ロシア語の先生かなんかやった方じゃない？で、まあ、アメリカと日本とイギリスの彼の裏探ってて殺されちゃったわけですね、あの人ね。で、その資料が、鳩山さんの手に渡ってたのも傑作だよね。鳩山さんもなんで自分を取りに来たのかよくわかんないっていうような雰囲気なんじゃないかと思うんですけども、まあ、ここもですね、まあ、ロシアとは昔から近いですよね。ロシアがいいとか悪いとか言ってんじゃなくて、アメリカの指が刺さらない場所にいるってことですね。アメリカの謀略屋の指が刺さらないとこにいたわけでしょ。石井さんもね、それから鳩山さん、鳩山さんは今元気ですけども、ここに日米英の金の裏を書いた文書が渡ったってのは、これ面白いと思いません？単なる個人プレーだとは私全く思えないんですけどね。何事か。まあ、ウクライナが終われば次日本だと前から言われてましたけども、ウクライナについてはなんか、ホワイトハウスがね、ウクライナの危機は切迫していないとか、なんかいきなり昨日言ってましたよね。おぉ、トーンダウンしたなと、CNN ぐらいのもんかな。CNN の社長やめたしな。なんかやっぱり次は日本かなって感じもしますわね。まあ、こういう危機も退庁しまして、まあ、とりあえず、戦略的オロオロで、まあ、岸田内閣行きまして、それがうまくいってる間は、支持率が安定してるんですよ。で、だから、夏の参議院選挙もですね、まあ、負けないと、可能性ありますよね。何もしない代わりに負けないと。で、勝っても何もしないと。要するに、支持が得られなくて、ただ単に、支持率が上がらなくて、ただ単に選挙に勝っただけじゃ何もできませんから、まあ、そこはなんか分かってるんじゃないかと思うんですね、あの内閣ね。まあ、何もしないと。で、何もしない間に何か起きると、いきなり横波食らうとひっくり返ることありますからね。まあ、だからどこまで持つか未知数だと思いますね。が、トランプが帰ってくるって話ですね。まあ、待ってた方もいらっしゃるんだと思うんですけども、本人が言ったんですね。47代大統領をやると。今までやるんですかって言われて、はっきり言わなかったですね。で、ポイントは、いつやるとは言ってないですね。24年の選挙の時なのか、選挙の後なのか、それから今年秋の中間選挙の後なのか、あるいは明日なのか、いつ47代を大統領やるのかは、本人は、言ってないんですよね、これね。 で、これ非常に興味深いと思うんですね。いろんなシナリオがあるんだろうというふうに、まあ思うんですね。で、まあ、ここまでのいきさつはまあ、いろいろね、皆さんもご存知の通り、こういろいろ あって、まだまだ解明されてない部分もあると思うんですけども、しかし一番すごいことはですね、ここでトランプ革命が最後まで一気に吹き抜けるということですね。皆さん、遠山の台風ってご存知ですかね。まあ、古い人でないとなかなか知らないことが多いんですけども、戦後ですね、青函連絡線ってあるでしょう。まあ、今、地下でトンネル走ってるんですけども、青森と函館の間を結んでた青函連絡線って国鉄の連絡線がですね、台風で大被害を受けまして、お客と貨物満載していた遠山丸っていう船が沈没しましてですね、転覆沈没しまして、1000人を超える、まあ、犠牲者が出たんですね。あの時は他の船も次々と停泊してた船が沈没して乗組員とかたくさん死んじゃったんですね。青函連絡船で唯一じゃない、あの時のだけじゃない、あんな被害が出たの。あと前後そんなすごい大事件、大事故ないですよね。不思議な話だった。で、台風なんですよね。で、この台風ですね、まあ当時はレーダーも何もないんで、こう、まあ日本海を北上してきたのは分かってたんですけども、で、まあ気象の観測でね、特に気圧の観測で言うと気圧が下がるか上がるかで今どこにいるか何とか分かるんじゃないですか。で、どうも、まあ、函館を過ぎたんじゃないかなと思われたんですね。で、船長も、まあ、出航しようかなってなるわけですね。遅れに遅れてたんですよ。遅れに遅れてたんで、出航しようかってなるんだけども、まあ、どうも戻ってきたんじゃないかって説があるんですね、台風が。時々あるんですよね、迷走台風じゃないけども、その、本来北海道が来るとき弱ってるはずなんですが、日本海北上してきたんで、エネルギーを吸って強くなってたんだと。で、戻ってきたんじゃないかってんですね。戻ってきて、そこへ出航しちゃったもんだから、出航ったってまだ港の防波堤出てすぐのとこですよ。ええ。函館港の防波堤ってすぐのとこですよ。そこで停泊してたんですよ。もうそこで、要するに身動きつかなくなっちゃった。身動きつかなくなっちゃったんだから、とんでもない暴風ですよね、それね。暴風ですよね。ほんで、そのまま、まあ、怒りが流されてですね、座礁してひっくり返って、すごい犠牲者出ちゃったんですね、あれ。言ってたと思った台風がですね、戻ってきて、とんでもない被害が出たんですね。トランプってそういう姿じゃないの？もうトランプ終わったと思ってる人多いですよね。もうトランプ終わったんだと。だからトランプ革命は終わったと思ってる人多いですよね。いや、戻ってくるんですよ、これ。戻ってきたら大変なんじゃないですか、それ。あらゆるところが。だってもう CNN の社長もね、クビでしょ？それからどういうわけだか Facebook の、でも今メタって言いますけどもね、株価が時間外で昨日 23% 下がりましたよ。まさにメタメタじゃないですか、あれ。面白いよね。ウクライナも危機はもう切迫した状況切迫した状況にはないってホワイトハウス言ったでしょ。面白いね。まあ、で、なんかね、石井公家の書類が63箱、あれに渡るしね、鳩山さんとこに渡るしね、面白いですよね。まあ、とにかくなんか、トランプ革命が最後まで一気に吹き抜ける時が刻々と迫ってるんだと思うんですね。私はそれはね、ソ連崩壊と同じで、大きな体制の崩壊を意味すると思うんですよ。すべてが連動すると思うんですよ。はい。ソビエトの崩壊もそうですよね、あれね、91年でしたけども、まあその前の年に東ヨーロッパのドイツなんかもですね、まあ統合がこう決まってね、もうすでに周辺は崩れてるわけですよ。で、91年という年はソ連軍が反乱を起こすんですね。反乱を起こして一時当時のゴルバチョフ大統領を監禁するんですよ。監禁しましてね。で、まあ、クーデター騒ぎなんですね。で、まあ、ソビエトを守ろうとするんですが、世論は圧倒的にですね、ゴルバチョフ支持だったんですよ、当時。要するに、ソビエトの嘘がどんどんバレてたわけね。ソビエトの嘘がどんどんバレてて、国民はもう完全にソビエトを見放してたわけですよね。で、軍はだから思い違いをするわけですよ。きっとですね、国民は、 ソビエトは守ってくれるだろうと思ったら、何ゴルバチョフ支持の方が強いわけですよ。で、ゴルバチョフが復権してくるわけですよ。復活してきて、で、軍の、あれみんな逮捕されますよね。逮捕されて、あるいは国外に逃げまして、それでクーデターが終わって、で、ソビエトが終わるわけですね。このソビエトが終わるときに、どうやって終わりにしたかというと、この間あの、事件がありました。クーデター騒ぎ、クーデターっていうかね、まあ、実際にクーデターですけどね、独裁者が追放されたカザフスタンがありますよね。あの、カザフスタンで、アルマトイっていう、当時まだ首都ですかね。今、首都別のところですが、カザフスタン、アルマトイでですね、新しい、共同体の宣言が行われるんですね。今までのソビエト連邦に加盟してた国々が、アルマトイで、宣言されました新しい CIS というですね、まあ、その、連合に加盟することなんですね。決まるわけですね。それで、ソビエトは、加盟してる国がいなくなって、で、消滅して終わったと。まあ、こういう、話になってるわけですね。で、私もですね、今回は、それようなことが起こりうるんじゃないかと思うんですね。何度も何度も言うように、私はやっぱりですね、トランプがその、ワシントンが権力を取り戻すって言って、アメリカを復活させるって言ってますよね。段取りとして必ずですね、金の話が出てくるはずなんですよ。軍は撤退すりゃいいですよ。置いて帰ってくるイラクのことで、ソビエトもそうでしょう。全部置いて帰ってきたわけだ。ね、で、ソビエトに頼り切ったところはそれから大変だったわけですよ。大変でもなんかさ、やりゃなんとかなんのよ。で、問題はなんともならんのは、借金とかそういう類の話ですよね。で、だから、まあ、アメリカのを復活させようと思ったらですね、あの金の話、どうにもならないですよね。そしてやっぱり連邦政府をそのまま継承しちゃ難しいんじゃないですか？ワシントン DC を。やっぱ新しいなんか枠組み作って、こっちに持ってこないとね。だからソビエトと同じで、アルマトイ宣言みたいな形で、なんか新しい宣言を出して、こっちにみんなを連れてきて、新しい国にしないと、もろそのまま引き継いじゃったら、これはなかなか大変だと思いますけどね。もちろん、完全にね、大掃除が終わるならいいですよ。DC とか、あるいは議会とか、利権屋が完全に大掃除されて、もう、なんて言いますかね、新品同様に入れ替わってるってならいいですけども、なかなかそうは簡単にならないんじゃないかと思うんですけどね。だから、財政赤字なんかも、まあ、言ってみれば、バイデンの、アメリカのね、バイデンの方にやらしとけばいいわけですよね。だから47倍の大統領ってのは、具体的にどういうことを意味するかは、私はなんかまだよくわかんないところありますね。まあもちろんそのまま、ね、力技でですね、押し切っちゃうってことも、ないこともないと思うんだな。ないとこともないと思うけど、まああれだけ凶悪な赤字だとですね、なかなかそれは大変だと思うんですよね。逆にそれ全部、金持ちが作った借金でしょう。大金持ちたちが作った、過去40年間、80年代以降です。大金持ちが作った、大金持ちと外国人のが作った借金を一般のアメリカ人は返し続けるとアメリカ復活にならないよね。そうすると、何らかの方法で大金持ちの金を全部接収していきなり入れちゃうと。皇室財産の解放みたいな形ね、戦後の。あんな形でやるか。まあ、その可能性としてありますけどね。まあしかしそれだって今度通貨発行権取り戻さないと全部ひっくり返されちゃうから、FRB は少なくとも今のままじゃ難しいよね。まあいずれにしましてもいくつか可能性があるんで、まあ大きな体制の崩壊につながってきますよ。日本なんかも直撃ですよね。したがってトランプが帰ってきた後の日本と世界をよく想像することが大事じゃないですか。はい。具体的に何が起きるんだろうということは、やっぱりよく今から想像しておくといいと思いますね。なんか本当ですね、遠山の台風じゃないかと思うんだな。みんなもう行っちゃったと思ってたと思うんですね。台風行っちゃったと。いやー、帰ってくんだよ。猛烈な勢力になって帰ってくるわけですよ。その猛烈な勢力っていうのは国民の支持ですよ。今だってバイデンのラムス線って有名な世論調査の会社ありますよね。 あそこを見てたら、なんかバイデンの弾劾を求める人が 50% いますよね。で、だからまあ、あとトランプの支持は、この間見ればかなりものすごいもんでしょう。だから猛烈に台風強くなってんだよ。トランプ台風は猛烈に強くなってんだな。これ戻ってきたら吹っ飛んじゃうぞ。まあ今からよく考えて手を打っとくことが大事だと思いますよ。これは各自の想像力ですよ。あの戦争終わった後日本はどうなったか、元前では明治維新で日本はどうなるか、あるいはソ連が崩壊してソ連圏どうなったのか、これ全部自分で想像してみんな考えてそれぞれに道を作ってきましたからね。今までの常識で今まで通りやってなかなか成功するもんじゃないんだよ。で、人によってそれぞれやっぱり役割が違うから、どうするかも人によって結構役割違うんですよ。大切なことは新しい時代に新しい役割を自分が手にするってことですね。ええ。やっぱり自分の新しい役割ってのがあって初めてその時代で生きてくるわけだから、自分から動かないとダメだってことですね。待ってても。いや、待ってると、ほら、ねえ、岸田内閣だとか自民党だとか公明党におすがりするって話で、おすがりしたって何も始まらんでしょうがな。誰か自分を救ってくれる人は待ってますなんてね、そんなこと誰も気がしませんですよ。戦後もそうだったでしょう。平成なんかもっとそうじゃないですか。誰か来てくれませんかなんて待ってたらさ、そんなのが大体ね、変な金融のさ、商品買わされちゃったりさ、素晴らしいだなんて言って、竹中だ、小泉だ、が安倍だ、なんて指示したらひどい目にあったでしょう。頼ってんとろくなことはないんですよ。もっとね、ひどい詐欺師にね、身ぐるみ剥がれるだけですから。今回は自分で考えなきゃダメだと思うな。そして、私はこれからの政治ですね。まあ、トランプが帰ってきて全部一巡してですね、ワシントンから権力を取り戻して、まあ、この40年間のものを全部整理してです、あるいはもっと大きな整理になると思うんですけども、その後のことを言うとですね、私はやっぱり政治は物価安定と弱者救済に、尽きるんじゃないかと思うんですね。産業政策ってのはもう国としてはないんじゃないですかね。っていうのはね、これでバブル崩壊ですから、まあ政府の規模は今の3分の1になると思いますよね。だってもうね、難しいと思いますよ、あれ。今までの体制維持することは全く難しくて、今の3分の1にしないと難しいんじゃないですか。みずほだったら3つくっついてますよね。結局3つくっついてるのがダメなんで、1つにするしかないじゃないですか。2つ切っちゃうんですよ、あれ。2つ切っちゃって1つにしちゃうんですよ。2つ追い出しちゃうんですよ、あれ。で、規模3分の1にしちゃうわけですよ。ね、そうするといいんじゃないですか、あれ。そうしたらまだもう少しやりようがあるんじゃないですか、みずほだってね。3個くっついてるからダメなんで、一つにしちゃって、二つ追い出しちゃって、で、残ったやつも規模ちっちゃくしちゃうわけですよ。これ十分だと思いますけどね。だから、医療、福祉、介護だって、今は人手不足って話になってますじゃないですか。だから、そのいろんな、いろんなルールもですね、全部緩めちゃって、で、結局だから政府の関与は、うんと小さくするしかないよね。で、金は、まあ、どこまで続くかですね。もうやってみないと分かんないですよ。教育もそうですよ。教育だって今、教員の不足が2500人とか書いてありましたけどね。この間新聞見たらね。回んないですよね。そうなってくるとね。だからそうすると自分たちで全部やんなきゃいけませんわな。そうすると教師だけじゃなかなかできませんから、それは、地域だとか、府警だとか、それから地元の企業だとか、多くの人たちの協力がいりますよね。そうするとなんかその上から言われてその通りを教えていますっていうだけの、まあ言ってみれば、社会主義型の、まあ、学校、建物コミュニティ型の教育は全くダメですよね。言われた通り、上から言われた通りなんか教えて今日一日が終わるみたいな教育はもう全くこれ成り立たなくなってきますよね。それはだから、オープンな教育に変えなきゃいけないでしょ。今クローズな教育だから、オープンに変えなきゃいけませんよね。どれぐらいの人たちが残れるかでね、言ってみればね。大体なんかその、これも調べてみるといいと思うんですけども、大体その、企業ってね、本当にその、学歴の有無で、どれぐらい企業で、企業人として成功失敗に差があるかですよね。学校を卒業した時の成績と、企業に入って3年後の業績の間に、 どの程度の関係があるのかは一回調べてみたいんじゃないですか。それからその出身大学と学部と企業に入って3年後、5年後、10年後の業績の差、個人の業績の差にどれぐらいの関係があるのか一体一つ調べてみたいんじゃないですか。まあね、学バスとかいう会社もありますから、中にはそれ大いに関係ある会社もあるんでしょうけども、興味あまり学バスがないですよね。おそらく私はあんまり関係ないんじゃないかと思うんですね。もともとだから人って得意なことと不得意なところがありましてね、例えば人とコミュニケーション得意な人はずっと得意ってことよくあるし、数字の計算得意な人はずっと数字の計算得意あるから、まあ数字の計算得意な人は学校も算数好きでしょうし、会社入ったって数字の計算とは好きでしょうし、まあコミュニケーション好きな人は学生時代からコミュニケーション好きでしょうし、で社会人になっても好きでしょうから、果たしてそこに学校がプラスアルファで何を教えてるかっていうのは非常に私疑問だと思うんですよね。試験で何点取ったかって基本的に関係ないですからね。学校の自分の都合でやってるだけの話だから、なんか私一回本格的に調べてみたらいいと思うんですね。そうするとやめていいものがはっきりわかるんだよね。教育の効果を試験で測るから失敗間違いのもとで、就職してから数年間経った後のその人のパフォーマンス、あるいはそのパフォーマンスと比較で考えるべきだね。基本的に教育は個人に対してやるわけだから、その本人の救済にならなければ意味ないですからね。会社のためにやってんじゃなくて、その本人の救済のために、本人がね、活躍できるために教育やってんでしょう。ちゃんと調べてみればいいと思いますね。そうするとやっぱりね、もう3分の1ぐらいでいいんじゃないのかなと思うんですね。それから健康のものについては、まあ今ね、いろんな方法で健康を維持することできるじゃないですか。いよいよ病気になっちゃったらそれは医者行くんでしょうけども、そうでなきゃさ、ね、その病気になる前にですよ、健康を維持する方法がいろいろあるわけで、これだけでだいぶ医療費減るでしょう。診断になる前ですよ。診断がついてからのいろんな療法もありますけども、今の一番のポイントは診断になる前の未病っていう段階だね。病気になる前の段階で病気になるのを食い止めるというのが最大のポイントだから、健康の維持ってことですよね。ここだからいろんな方法があるわけですよ。日常生活組み合わせて。で、ちょうどコロナでそういうことに対して人々の関心がすごく高まったと思うんですね。はい、コロナが本当なんかですね、価値観を大きく変えましたね。私はだから最初見たのは2020年の3月ぐらいからニューヨークの連中が一気になんか逃げ出しちゃった話だよね。マンハッタンにいたさ、連中が、まあ、ちょっと金持ってる連中が一斉に逃げ出しちゃったわけだね。早かったですよね。あっという間に逃げ出しちゃって、あらあらという間に逃げ出しちゃって、大正解です。今ニューヨークのってひどいもんだ。タイムズスクエアの去年のなんかそのコマーシャルって小売業のですね、家賃なんかですね、4割近く下がってますよ。タイムズスクエアってよく街頭テレビで出てくるところですね、繁華街ですけども。4割下がってますよ。4割近く下がってますよ。まあだからろくなことないわね。だからやっぱりこう、なんていうかな、ストレスの高い職場、ストレスの高い生活、やっぱりみんな一斉に見放したんだね。で、日本なんかも今それ形になってきていて、東京都の人口って減ったでしょ。30代の人口も減りましたよね、東京ね。で、やっぱりなんかストレスの高いところに皆さんいたくないのよ。これ健康には非常にいい話だよ。みんなですね、幸せは足し算でしか得られないと思ってるのが今までのパターンだね。っていうか昭和がそうだったんですよ。昭和っていうか明治以降そうだよな。もう要するにその江戸時代の終わりっていうのはもう完全な日本はもう農業国家ですから、ほとんど農民だったんで、一つ一つ物を手に入れることによって幸せになってったと。金を手に入れか、なんか物を手に入れ、家を手に入れ、美味しい食べ物を手に入れね。だから幸せは足し算とともにやってきたんだね。今でもだからお金がないとね、その幸せになれないっていうものもそれはありますよ。最低限の食費がないとひどいもんですから、やっぱり人ってですね、多少余裕がなきゃダメなんね。これは政治も企業経営もすごく重要なことですよ。社員や国民をね、ギリギリにさせちゃダメなん、 ギリギリさせたらね、ギスギスしちゃってね、まともな話はまとまらなくなる。余裕を与えなきゃダメなんですよ。国民と社員には余裕を与えるんですよ。で、その竹中みたいなの出てきてね、非正規だなんてで余裕吹き飛ばしちゃったから社会はひどに乱れるんですよ。余裕はなきゃダメなの。で、余裕があればね、実は未来の変化に対しては結構みんなですね、素直にものを考えて行動できるようになるんですよね。そんなこと言ったって、腐敗して動かない、腐敗してね、何もしないやついるだろうっていうのは、それは一番上が悪いんだよ。一番上が特権人を利用してですね、自分が腐敗してるから下みんなそれ見てるでしょ。で、真似してるだけなの。あれ上の腐敗が一番悪いんですから。はい。で、まあ、とにかくですね、最低限の余裕はいるんですが、それ以上は今度は逆に引き算でないと幸せになれないんですよ。考えてみてくださいよ。食べるだけ食べたらですね、ますます健康おかしくなるんでしょ。よくその金持ちがですね、朝昼晩までですね、朝昼晩ね、こうめちゃくちゃなその暴飲暴食をして、それは幸せかと思ってる人いますがね、そんなことやってごらんなさいよ。すぐね、体おかしくなって死んじゃうわね。結構ね、節制して食べてるもんですよ、世界中ね。一般の人たちもみんなそうでしょ。節制して食べてないと、ろくなことになりませんわね。お金だってね、やたらにあると揉め事のもとなんですから。その必要以上の金があるとですね、やたらに揉めるもとなんですよ。それからなんか、ね、変な欲望が湧いてきたりしますからね。ちょっと金があると。ちょっと身を滅ぼすもとなんですよ。それから今回のワクチン騒動もそうですね。立ち算しないと命が守れないと思っている人結構いるんですよ。マスクしましょう。1枚で足りない2枚にしましょうとか。それからそのフィルムを貼りましょうとか、フィルム顔の前にフィルムをね下げましょうとか、ワクチン打ちましょう、1回打ちましょう、2回打ちましょう、3回打ちましょうと、とにかく足し算していかないと命守れないと健康守れないと思ってる人は結構世の中にいるんですね。これは信仰ですね。はい、一つの信仰だと思います。特にそれで根拠はないと思うんですけども、ある種の信仰がありますね。でも信仰だから変えれば逆なんですね。動物だってですね、体調悪くなったら何も食わないでじっとしてますよね。そうやって病気治していきますよね。引き算じゃないですか。動かない、食べない、引き算によって健康を維持していくじゃないですか。そうなんですよね、あれね。だからその引き算の方がむしろ健康って守れるんですよ。だからそれはまあなんて言いますかね、重要なポイントで、だからまあ今みたいに金が足んないから福祉もダメだ、医療もダメだとか言ってるけど、むしろ引き算した方がいいんじゃないですか。人々の健康は高まると思いますよ。問題はだから医療機関とか薬局の経営で、これはだから本来に戻りますよね。そもそも何のためにこの仕事をしてるのかっていう考えて、でやってる人たちがそれぞれに行動してもらうしかないもんね。でそう考えてきますとですね、産業政策だなんつうのは、まあ言ってみれば国民が自らやることだよね。政府がだって金まくってわけないでしょ。これ金利上がったらどうせ国際市場も成り立たなくなるでしょうし、もう昔みたいに銀行がね、銀行や中央銀行がさ、国債引き受けるのはそんな時代もないでしょう。トランプたちがひっくり返ってきてひっくり返したらそんなもん終わっちゃいますよね。そうするとやっぱり物価安定と弱者救済が政治の仕事として残ると思いますよ。物価の安定にしろですね、弱者救済は、とにかくそのポイントは続くということですね。社会の継続性を維持するための要が物価の安定と弱者救済なんですよ。ここさえやっておけば、みんなそれなりに未来の展望を持つことができるんですよ。たとえなんかうまくいかなくてもなんとかなるわと。それが物価の安定と弱者救済なんですね。そこだけ政府がやってれば、あとは多少余裕を持ってね、暮らせるように、まあみんな経済も回していけばね、これ経営者にしろ、働いてる人も、多少余裕を持つようにしていけばですね、そんなにトラブることないと思いますけど、もうだからそうすると、今までみたいにさ、なんか平成の時みたいにね、乗っ取られて全部さ、金持ち逃げされたみたいな話ももうこれで起きないでしょうしね。そうするとまあ、大体すごい時代は終わって、で、残った変なやつはトランプの台風が戻ってきて、これなんかね、全部これ吹き飛ばしてくれるでしょうから、 その後はだから物価安定と弱者救済だけに絞ればほぼ大体これで十分じゃないですか。世界中同じだと思いますよこれ。中国だって共産党なんかいつまで続いてるかですよね。もうそう長くないと思いますよ。後ろをアメリカがくっついてたから今までのように威張ってられたんで、もうアメリカ離れちゃったから、今なんか障子紙一枚にさ、なんか赤い旗変えてるみたいな国だよね、あれな。後ろがなんか光がだんだん透けて見えちゃった状況だよね。障子紙一枚の赤、障子紙一枚に赤い旗変えてるな国になっちゃったよね。あれじゃあね。まあだけどさ、あそこ十何億人いるわけで、まあ国割ってもいいですし、割るしかないんでしょうけども、物価の安定と弱者救済ですよ。これをやれば、まあとりあえず中国人暮らしていけますよね、あそこでね。かなり厳しいって厳しいかもしれないけどね。フン族の大移動みたいにならなくて済むでしょう。昔あったでしょ、フン族の大移動とか言ってですね。まああれがその中央アジアの方からね、遊牧民たちが西へ西へと言ってローマ帝国をひっくり返しちゃってありましたけども。下手すとああいうことになりますからね、中国、インドですよ、中国、インドで食えないと。なったらですね、フン族の大道どこじゃないですよ、あれ。中国、インドからみんな逃げ出してですね、ユーラシア中、世界中散らばっちゃってね、ひっくり返っちゃいますからね。ここはだからね、ちゃんとね、食えるようにしとかないとね、世界のためにもならんわけでありますよね。まあ、それがこれからの方向性なんで、まあ、どっかで大きく決着をつけるときが、まあ、迫ってるなという感じがしますね。まあ、いずれにいたしましてもですね、まあ、コロナももうこれでね、みなし陽性者なんて話で出てるぐらいだから、まあもう終わりでしょうし、あとはだから金利が上がってきて、今までのトランプが戻ってきて、今までの整理が一気に本格化すると。で、出口も大体見えたと。ロハスであり、健康でありね、地域おこしであり。で、まあその中で皆さんそれぞれどうするかって話になりますね。どうするかというのも、所詮私はだから大きな話になるから、細かいこと言っててもなかなかその難しくて、人生の方針価値観みたいなものから抑えていかないとなかなかね、とりあえずどうするって話と本格的にどうするはちょっと分けて考えなきゃいけないと思いますよ。とりあえずどうするんだったら、まあ副業してみましょうとかね、知って行ってみてあってやってみましょうということで、まあそれ大いに結構なんですけども、そういうものをやっていきながら中長期的にどうするかということを考えませんとね。企業でありましたら特に人手不足の問題、それからその後継者の問題、働き方が変わってきたって問題、それからこれから国産品志向になっていくだろうという、まあそれもっと強烈になってくるだろうということですね。まあこういう話がどんどん出てきますから、やっぱりそれに向けてやっぱり企業をはっきりと目に見えた形で動かしていかなきゃいけませんよね。今までみたいに安い労働力をね、いくらでも使えるっていうわけじゃないですからね。まあ、経営者らしい経営者でないとちょっと難しいですね。まあ、そういうこともろもろ含めまして、ここはもう、この特に3月以降だと思いますね。3月以降は本格的に動いていかなきゃいけない年になると思いますんで、ぜひ皆さんもですね、積極的に行動して未来を作っていただければというふうに思っております。質問等ありましたらね、今月も皆さんのお目にかかるね、集会やりますので、ぜひそこに寄せていただければと思います。では時間でございますので、今月の勉強会はこれで終わりさせていただきます。どうぞ皆さん今月もお元気にお過ごしください。ありがとうございました。